皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会954回、人物伝イザヤの23回、2019年11月15日です。すごい好天ですね。なんか室内にいるのがもったいないみたいな感じもしますけど、まあその代わりに神の光をいただきたいと思います。昔は私ども子供の頃は11月の初めになるともう霜が降りたんですよね。ですから随分今あったかくなっているんですかね。ですから1ヶ月ぐらい、あれですかね、気候がずれてきているのかもしれないですね。でもあまり寒いよりはやっぱあったかい方がいいですけどね。でも台風は嫌ですね。台風あれもう本当に日本も随分重なって台風が来て、本当に被害に遭われた方は大変だと思いますよね。だから大工さんなんかもそんなにいっぺんには仕事できないでしょうから、時間もかかっていくし、これからやっぱり寒さもありますしね、大変だと思います。今日はですね、イザヤ書の59章と60章をですね、学んでいきたいと思います。旧約聖書の1029ページの下段ですね。上段でなく下段から始めたいと思います。お読みします。59章1節、見よ、主の手が短くて救い得ないのではない、その耳が鈍くて聞き得ないのでもない。そこまでにしたいと思いますが、見よ、主の手が短くて、トゥーショートですね、短すぎて、救い得ないのではないですね。主は短足でもですね、短所でもないということですね。主のお力によるのではない、そうじゃなくて、ですね、2節、ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。そこまでにしたいと思います。あなた方の不義、これアウォーンという言葉が使われておりますが、これ反逆というふうな意味もありますね。罪ですね。反逆、あなた方の反逆ですね。不義というのは反逆、あなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。そういえばあれですね、信仰っていうのは神様に近づくことですよね。間を隔てていたのはやっぱり、この信仰とは言わないと思います。あなた方の不義がですね、反逆があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。つまり信仰というのは神様に近づく頃であるということですよね。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。そうですね。まあハッタース、罪はハッタースということでありますけども、これは的外れということですね。主の顔を覆ったために、この的外れの罪がですね、主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。神様は罪を一番嫌われるんですよね。そして私たちの罪を取り除いてくださるお方でもいらっしゃいますけれども、しかし無理やりですね、私たちを同行するということではない。私たちも神様に顔を向け近づいていかなければならないということですね。3節、あなた方の手は血で汚れ、あなた方の指は不義で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、あなた方の舌は悪をささやき。そこまでにしましょうか。手は血で汚れ、指は不義で汚れ、あなた方の唇は偽りを語る。まあ言ってみればあれですね、罪まみれになっている 人間ですね、ですからあなた方の舌は悪をささやき、言うことをですね、なすことをみんなですね、この偽りであるということですね、悪であるということですね。4節、一人も正義をもって訴え、真実をもって論争する者がない。彼らは虚しきことを頼み、偽りを語り、害悪をはらみ、不義を生む。そこまでにしましょうか。一人も正義をもって、訴えるものはないですね。これ新改訳では、正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもなく、というふうに訳されておりますね。彼らは虚しきことを頼み、偽りを語り。虚しきことっていうのは、まあ、この世の事柄ですね。永遠につながらないこの世の事柄、また力ですね、そういうものに頼って偽りを語るですね。害悪をはらみ、不義を生むですね。これはもう私たちの罪が生んでいく事柄であります。5節、彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死ぬ。卵が踏まれると破れて、毒蛇を出す。彼らはマムシの卵を返しですね、悪ですね、害毒といいますか、毒のある卵ですね。それから、蜘蛛の巣を折る。蜘蛛の巣っていうのは、まあ、一種の罠ですよね、あれは。昆虫が飛んできたりなんかするのをポンとそこで捕まえちゃうんですよね。偽りの、まあ、シンボルとして、この蜘蛛の巣というのをここで、取り上げていると思います。自分が見えないようにして、そして、巣をかけて、そして、他の虫をそこへ引っかかってきたらそれを捕らえるという、そういう、まあ、罠ですよね。彼らはウマ虫の卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死ぬ。ウマ虫の卵を食べると、これはあれですね、害毒ですからね、死ぬ。ですから悪以外のものを産まない卵ですね。卵が踏まれると破れて毒蛇を出す。すごいですね。悪を暴露するとですね、さらなる悪が出てくるということであると思います。卵が踏まれると破れて毒蛇を出す。その折るものは獣とならない。言ってみれば蜘蛛の巣なんかあれですね、獣にならないですね。獣にならない、偽りのシンボルであります。折る頃、本当はですね、この折られる着物というのはそれこそ義の衣でなければならないわけでありますが、蜘蛛の巣はその偽りのこの繊維と言っていいかどうか分かりませんが、これは役に立たないですね。むしろ罠であるということですね。その作るものをもって身を覆うことができない。彼らの技は不義の技であり、彼らの手には暴虐の行いがある。彼らの足は悪に走り、罪のない血を流すことに早い。彼らの思いは不義の思いであり、荒廃と滅亡とがその道にある。不義ですね、罪ですね、それは結局荒廃と滅亡に至るということですね。八節、彼らは平和の道を知らず、その行く道に公平がない。彼らはその道を曲げた。すべてこれを歩む者は平和を知らない。まずその平和というのは神との平和がない。そうすると人との平和もなくなるということですね。神との平和がなければ人との平和もないということですね。 その行く道には公平がない、彼らはその道を曲げたですね、道を曲げてしまう、全てこれを歩む者は平和を知らない。曲がった道を進んでいけばそれはもうあれですね、平和には至らないということですね。罪の道であります。9節の方に行きます。それゆえ公平は遠く我々を離れ、正義は我々に追いつかない。罪の結果ですね、公平は遠く我々を離れ、公平でなくなるですね、言ってみれば神を失った国民の状態というのはですね、結局この正義がなくなるということですね。我々は光を望んでも暗きを見、輝きを望んでも闇を行くですね、もう光がない、闇だけであるということですね。10節、我々は盲人のように、柿を手探り行き、目のない者のように手探り行き、真昼でも黄昏のようにつまずき、競争な者の中にあっても死人のようだ。柿っていうのは新海訳では壁と訳されてますね。盲人のように、もう手探りで進むしかないっていうことですね。指針がないですね、悪しかないわけですから、そして、真昼でもですね、太陽がそれこそさんさんと照っている中でも結局盲人はですね、黄昏のようにつまずき、そしてまた競争なものの中にあっても死因のようだ。競争なものっていうのは人生の真っ盛りです。人生の真っ盛りにあってもですね、死人のようだ、魂が死んでいるということですよね。11節の方に行きたいと思います。我々は皆熊のように吠え、鳩のように、痛くうめき、公平を望んでも来たらず、救いを望んでも遠く我々を離れ去る。絶望と悲しみですね、の人生であります。12です。我々の咎はあなたの前に多く、罪は我々を訴えて証をなし、咎は我々と共にあり、不義は我々がこれを知る。罪は我々を訴えて証をなすというのは不利な証明をするということですね。罪ですね、咎は我々と共にある、不義は我々がこれを知るですね、知っていながらやってしまう、これが罪ですよね。無知で、この不義を働くんじゃない、分かっていても、やめられない、罪の性質であります。13節です。我々は背いて主を否み、退いて我々の神に従わず、知恵だけと背きとを語り、偽りの言葉を心にはらんでそれを言い表す。結局神と人間との関係が破れてしまった状態です。破れてしまっている状態ですね。そうすると結局ですね、知恵たげとですね、背きとを語る、偽りの言葉を心にはらんでそれを言い表す、言うことなすことですね、偽りのですね、神とに背く行動であり、また言葉であるということですね。14節、公平は後ろに退けられ、正義は遥かに立つ。それは真実の広場に倒れ、正直は入ることができないからである。公平とか正義っていうのはもう後退してしまう、後ろの方行ってしまう。前面にあるのは不公平であり不正義ですね、不義ですね。それは真実は広場に倒れ、この広場というのはですね、あれですね、裁判所ですね、 この旧約の時代イスラエルではですね、まあ、お城が、まあ、ありますね、町があると、その入り口が広場になっているわけですね、門のところですね、出入り口、そこのところに、まあ、今で言えば裁判官みたいな人がいて、そしてそこで裁きを行うんですね。いろんな問題をそこで受け付けて、そして裁きを行う。ですから、まあ、一種の簡易裁判所のような役割を果たしていたわけであります。城の入り口ですね、の広場、真実は広場に倒れてな裁判所でですね、この倒れるということですね。正直は入ることができないからである。真実は欠けてなく、悪を離れる者はかすめ奪われる。つまり悪を離れる者はかすめ奪われるというのは、正直者は馬鹿を見るということですね。主はこれを見て公平がなかったことを喜ばれなかった。そうですね、公平、まあ新改訳ではこの公平っていうのは公義ですね、公の義、正義の義ですね、というふうに訳されていますが、公義がなかったことを喜ばれなかった。人間のですね、イスラエルの状況を見ればですね、もうそこには公義がない、したがってそれを喜ばれなかった。そして16節からはちょっと、レジュメをご覧いただけますでしょうか。このところはちょっと抜き出してありますので、16節、59章16節、主は人のないのを見られ、中に立つ者のないのを怪しまれた。それゆえご自分の戒名をもって勝利を得、その義をもって己を支えられた。主は義を胸当てとしてまとい、救いの兜をその頭にいただき、報復の衣をまとって着物とし、熱心を街灯として身を包まれた。その下の防線のところをお読みしたいと思います。神の罪人への怒りと裁きはいつまでも続くわけではない。神はその民を罪から救われる。神は人間の側の罪の有無とか善行の有無によらず、神ご自身が救い主として助けに来られるのである。義と救いの神は背き続けるイスラエルを癒そうとご自身の側から働きかけてくださる。そのように神がイスラエルを憐れみお許しになり、その罪を取り除いてくださらない限り、罪はイスラエルを神から引き離し続けるのである。神様の憐れみですね。イスラエルをやっぱり愛しておられる。そしてまたこのイスラエルというのはあれですね、新約の時代ではもうあれですね、世界に広がっているんですね。単なるイスラエルの国とか民族とかそういうことではないですね。神の世界といってもよろしいかと思います。そして18節の方に、今度は聖書の方に行きます。1031ページの頭のところですね。主は彼らの行いに従って報いをなし、アダに向かって怒り、敵に向かって報いをなし、海沿いの国々に向かって報いをされる。こうして人々は西の方から主の名を恐れ、日の出る方からその栄光を恐れる。主はせき止めた川をその息吹で押し流すように来られるからである。圧倒的なですね、力を持ってですね来られる。そして人々は西の方から主の名を恐れ、罪人はですね主の栄光を恐れるんですよね。恐れる。しかし神はですね、このお救うために来られるということですね。 20節、主は言われる。主は贖う者としてシオンに来たり、ヤコブのうちの戸郷を離れる者に至ると、これはあれですね、戸郷を離れる者に、悔い改める者ですね、主は悔い改める者に来られるということですね、その次21節はもう一回レジュメの方に戻りましょうか。主は言われる。私が彼らと立てる契約はこれである。あなたの上にある我が霊、あなたの口に置いた我が言葉は、今から後とこしえにあなたの口から、あなたの子らの口から、あなたの子らの子の口から離れることはないと。主の霊がその人々の上にとどまると彼らは変わる。かつての願望が彼らを誘惑するにすることはなくなる。そして彼らの一番の目的は神を喜ばせることに変わる。現在クリスチャンである者はこの予言の継承者である。クリスチャンは神の御心に応えることができ、神の霊が私たちの中にとどまるため善と悪の区別をつけることができる。これは、新約聖書のヨハネ福音書14章26節の言葉につながっていくと思います。お読みします。助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうですね。旧約と新約っていうのはやっぱりつながっているというふうに考えてよろしいと思います。これで、59章が終わって、60章に行きたいと思います。お読みします。一節から、起きよ光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。有名な言葉ですね。起きよ光を放て、いい言葉ですね。今までは罪の中で、眠っていた、あるいはのたうち回っていたものに対して起きよ光を放て、素晴らしいですね。光なる神様がそう言ってくださって、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。2節、見よ暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う、しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れ。そうですね、闇は諸々の民を覆う、それこそ世界中の民ですね、覆っている。しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、イスラエルですね、主の栄光があなたの上に現れる。3節、もろもろの国はあなたの光に行き、もろもろの王は昇るあなたの輝きに来る。あなたの目を上げて見回せ、彼らは皆集まってあなたに来る。あなたの子らは遠くから来、あなたの娘らはカイナに抱かれて来る。まさに今、そうなっている途中ですよね。あんな小さなイスラエルですね、そこからですね、この広がって、そして今世界中がですねの人々がこの神様を信じて、そして進んでいるわけでございます。5節、その時あなたは見て喜びに輝き、あなたの心はどよめきかつ喜ぶ。海の富が移ってあなたに来、諸々の国の宝があなたに来るからである。多くのラクダ、ミディアンおよびエバの若きラクダはあなたを覆い、シバの人々は皆黄金乳香を携えてきて主の誉れを述べ伝える。ケダルの羊の群れは皆あなたに集まってき、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、我が祭壇の上に登って受け入れられる。こうして私は我が栄光の家を輝かす。 ネバヨテっていうのはですね、このイスラエルと接するこの地域のまあですね、牧畜民族のことですね。ネバヨテ、ケダルっていうのは、シリアとかアラビアに広がる、まあ、遊牧の民ですね。つまりイスラエル以外の周りのですね、民族たちですね、あなたに仕え我が祭壇の上に登って、受け入れられる、こうして私は我が栄光の家を輝かす。素晴らしい内容ですね。とてもあれですよね、当時のイスラエルからは考えられないことですよ。世界にこんなにこのですね、神様の光の中に入ってくる人たちが与えられるということはですね、想像することもできなかったと思います。8節、雲のように飛び、鳩がその小屋に飛び帰るようにしてくるものは誰か。海沿いの国々は私を待ち望み、タルシの船は矢先にあなたの子らを遠くから乗せてき、また彼らの金銀を共に乗せてきて、あなたの神主の名を名に捧げ、イスラエルの聖者に捧げる。主があなたを輝かされたからである。異邦人はあなたの城壁を築き、彼らの王たちはあなたに仕える。私は怒りを持ってあなた方を打ったけれども、また恵みを持ってあなた方を憐れんだからであるですね。イスラエルは滅びないんですね。11節、あなたの門は常に開いて、昼も夜も閉ざすことはない。これは人々が国々の宝をあなたに携えてき、その王たちを率いてくるためである。あなたに使えない国と民とは滅び、その国々は全く荒れ廃れる。レバノンの栄はあなたに来、糸杉、鈴掛、松は皆共に来て我が聖女を飾る。また私は我が足を置くところを立得する。あなたを苦しめた者の子らはかがんであなたのもとに来、あなたを蔑んだ者はことごとくあなたの足元に伏し、あなたを主の都、イスラエルの聖者のシオンと唱える。シオンというのは要害という意味ですね。要害というのはディフェンスですかね。このシオンという言葉は旧約聖書の中に152回、現れるそうです。15節に参ります。あなたは捨てられ憎まれて、その中を過ぎる者もなかったが、私はあなたを常しえの誇り、世々の喜びとする。あなたはまた諸々の国の乳を吸い、王たちの乳房を吸い、そして、主なる私があなたの救い主、またあなたの贖い主、ヤコブの全能者であることを知るに至る。17節に行きますね。私は青銅の代わりに黄金を携え、黒金の代わりに白金を携え、木の代わりに青銅を、石の代わりに鉄を携えてきて、あなたの祭りごとを平和にし、あなたの司人を正しくする。正しくするとは義とするという意味ですね。つまり、神様の錬金術によって変えられるということですよね。18節、暴虐はもはやあなたの地に聞かれず、荒廃と滅亡はもはやあなたの境のうちに聞かれず、あなたはその城壁を救いと唱え、その門を誉れと唱える。昼はもはや太陽があなたの光とならず、夜も月が輝いてあなたを照らさず、主は常しえにあなたの光となり、あなたの神はあなたの栄となられる。そうですね、私たちも本当に困っている時っていうのは、こんなに明るく外は明るくても心の中は真っ暗闇ですよね。その時に信仰があるっていうことは 光を光がその罪の心の中に光が差してくる、そして支えてくださる。私なんかも闇の中を長く歩き過ぎたものですけども、やはり、困難の中で闇の中で、光をですね、見出して、そしてその光に近づくことができたというのは、そうでないと今頃私生きてないですね。本当に、ありがたいことだと思っております。20節、あなたの太陽は再び没せず、あなたの月は欠けることがない。主が常しえにあなたの光となり、あなたの悲しみの日が終わるからである。素晴らしい言葉ですね。あなたの民はことごとく正しいものとなって常しえに地を所有する。彼らは私の植えた若枝、我が手の技、我が栄光を表すものとなる。その最も小さいものは士族となり、その最も弱いものは強い国となる。私は主である。その時が来るならば速やかにこのことをなす。そこまでにしたいと思いますが、ちょっと急ぎ気味に言っておりますのは、なんかちょっと一つ抜かしちゃったですね。60章の1節2節はですね、レジュメの方にありましたね。一応その棒線の下の2ページ目の方だけお読みしますね。起きよ立ち上がれ、光を放て輝け、神の光輝がイスラエルの上に昇った。嘆いて地に横たわっている囚われの女奴隷として描かれていたシオンは、今神からの光を受ければ羨望した輝きへと変わる。神は変貌を与える恵みを持ってこられ、神と共に美と祝福がやってくるのである。周囲の国々には暗闇が覆っているかもしれない。しかしあなたの上には永遠なるお方がとどまっている。暁の光はまず高地に照る。今シオンは国々の女王となり、世界の霊の中心となって輝くのである、ということですね。そしてこの前トルストイとキリスト教のことをですね、ちょっと申し上げましたので、トルストイだけ取り上げちゃって、ドストエフスキーを抜いちゃうってわけにはいかないかもしれないというので、今日はドストエフスキーさんをですね、参考として、その聖書信仰について、ですね、これ取り上げておきました。ロシアの作家ドストエフスキーは、悪霊、白痴、カラマゾフの兄弟、罪と罰などの世界的名作を残した世界的な文豪である。人間の繊細な精神を徹底して洞察し、人々が内面に抱えるさまざまな矛盾を愛を土台にして描き尽くした。素晴らしい、まあ世界最大のこの文学者といえばドストエフスキーというふうに言えるかもしれないですね。でも急にそうなったわけではないんです。いろんなこの人生の体験があって、苦難があって、そしてそこに、まあ、才能はもちろんあったわけですけども、その内容といいますかね、それはこの聖書から与えられていったということを学びたいと思います。ドストエフスキーの一大転機、帝都ペテルブルクからシベリアルケーチへ、シベリアに流されるんですよ。貧しき人々で華々しく作家デビューを果たしたドストエフスキーであったが、ロマノフ王朝による帝政に反発し、次第に政治運動に目覚めていく。1849年、28歳の時です。4月、農奴制廃止を訴え、社会主義理論を探求する青年知識人の地下サークル秘密結社に加わっていたドストエフスキーは、当局側からの潜入スパイの密告によって危険分子として仲間と共に逮捕投獄された。ペテロ・パブロフスク要塞に収監された彼を待ち受けていた判決はなんと死刑であった。同年12月22日、処刑の当日、ドストエフスキーを含む同志21名は処刑場の セミオノフスキー連兵場に移された。銃殺刑のための3本の柱が立てられていた。ドストエフスキーら死刑囚は横3列縦7列に並ばされた。ドストエフスキーは第2列であり、死は目前に迫っていた。そして今まさに銃殺刑にされるというその直前に急ぎの使者が現れ、皇帝陛下の寛大な慈悲によって死刑執行は中止となった。刑罰は4年間のシベリア流刑に減刑された。実は逮捕から始めてこの処刑中止も全て皇帝の寛大さを示す仕組まれたパフォーマンスであったが、現実に数分後に処刑されるという境遇に置かれたことは、感性鋭い若き作家ドストエフスキーにとってはその人生において決定的に重要な体験となった。そうでしょうね。もうね、まもなく死んじゃうっていうところまで行ってるわけですから。ドストエフスキーと聖書。ドストエフスキーはこの経験から決して立ち直ることができなかった。彼は死の淵を覗き込んだのである。そしてその瞬間から人生は彼にとって計り知れないほど貴重なものとなった。今後私の人生は変わる。私は新しい形をとって生まれ変わるのだと彼は宣言した。そして刑を懲役4年に減刑され、寂しくシベリアへ向かう囚人列車に乗せられた。1849年12月24日のクリスマスイブのことだった。ところがその列車がある駅に止まった時のこと、ドストエフスキーは一人の敬虔なクリスチャン女性から一冊の新約聖書をプレゼントされたのである。当時収容所において読むことが許されていた唯一の書物は聖書であった。ドストエフスキーは神が自分に神の召命を全うするチャンスを与えてくれたと信じ、監禁状態の中で新約聖書を熟読した。またドストエフスキーは作家として収容所生活を通してさまざまな人間を観察するまたとない機会を与えられた。彼はある意味で今まで知る由もなかった地獄を見たのであった。と同時に地獄の中に存在する神の国を見たのであった。こうして4年後、彼は揺らんことのない信仰を持ってシベリアの流刑生活から抜け出したのであった。このように文豪ドストエフスキーの文学の基盤は監獄での聖書一冊と国内での人間観察の上に築かれていったのである。そうですね、今までこの人はもちろん超エリートですからね、もちろん貴族であり、そしてまた知的にはもう世界最高の知性を、持っている人物であった。才能もですね、その人がですね、監獄に入れられるわけですから。で、監獄にはですね、貴族なんかあんまりいないと思うんですね。もちろん中にはいるかもしれませんけど、大体、あれですよ、下層階級の、ね、罪人たちですよ。それこそ普段のこのドストエフスキーの人生においてはですね、出会うことのない人たちですよ。その人たちと共に平等にですね、監獄の中で暮らすんですよ。地下生活者の手記という本を彼は書いてるんですけど、本当にもう泥沼の中で、しかしそこにね、人間性というか、そんな人々の中にも素晴らしいこの人間性を発見したりしていくわけですよね。つまり今まで接することのなかった人々の内側にですね、内側を見る、そういう機会がこの監獄生活であったわけですね。それと同時にその彼を導く新約聖書ですね、これが監獄生活の2つの柱であったということですね。そして文学者としてはですね、やっぱりこの聖書のですね、素晴らしさですね、これを知らなければならないと同時にですね、人間の醜さですね、その底辺の 人間のですね、この悲しさ、そういうものを見なければ、結局貴族だけの間ではもう綺麗事で終わってしまうような、そういう文学であったと思いますけど、彼はここでですね、全くこの普通だったら接触することのないこの人々と、また事柄と出会っていくわけでございます。その次にいきますね。ドストエフスキーの言葉の1、作家の日記より、一番利口なのは、私に言わせれば、月にせめて一度でも自分のことを自分でバカと呼ぶ人間である。これは今日ではまさに驚くべき才能である。以前は少なくともバカはバカなりに、年に一度ぐらいは自分はバカであると自分で認めたものであった。だが今日ではどうしてどうして、それに事態をすっかり混乱させてしまったので、今ではバカと利口の区別さえつかなくなってしまった。こんなことを書いています。それからドストエフスキーの言葉、書簡集から、人間はどこへ行っても人間であることには変わりがなかありません。監獄で強盗どもに囲まれて暮らしていても、僕はこの4年の間にとうとう本当の人間が見分けられるようになりました。あなたは本当になさらないかもしれませんが、その中にだって深みのある強い素晴らしい性格の持ち主がいるのですよ。そして、そやな殻の下に隠された黄金を発見するのはどんなに嬉しいことでしょう。そうですね。そこで、それこそ今まで接することもなかったような罪人たちと出会って、そして、彼はですね、彼のまあ人間観といいますかね、それを変えていくわけですよ。深めていくわけであります。そして一方ではですね、聖書ですね、聖書の御言葉があるですね、だから彼の才能を開花させる2つの要素は、素晴らしいこの聖書と、それからもう一方では人間の現実ですよね。もう天と地というほど離れているものをですね、二つながらにしてですね、見読み、そしてまた観察し接触をしたということですね。ドストエフスキーの言葉3、書簡集の中から選んだ。我々自身の精神とその内容が豊富になればなるほど、我々の住んでいるむさ苦しい片隅やその生活もまたそれだけ美しくなっていくものなのです。我々の精神とその内容が豊富になるということですね。これはやっぱり、この聖書によらなければ、信仰によらなければならないということができると思います。それからその次のドストエフスキーの言葉4、書簡集。自尊心というものはいいものです。しかし私に言わせれば、それは一番大事な目的のためにのみ、それを自分の目的と定め、生涯の使命であると決めたもののためにのみ持つべきものなのであります。それ以外のことはどれもこれも具にもつかないことです。その大事なものが無理なく生かせさえしたらそれでいいのです。それに他人に対して好意を抱き、その上さらに他人からも好意を得られるようだったら、それに越したことはありません。たとえ特別な目的などないにしても、それ一つだけでも人生の目的としては十分でしょう。こんな言葉をですね、抜き出しておきました。あともう一つ、これは彼の言葉でもなくですね、中井正一という哲学者がいたんですけども、この人が書いてることをちょっとまとめてみました。この人は近代文学の中に推理小説を最初に本格的に取り入れたのはドストエフスキーのカラマゾフの兄弟であると喝破しました。確かにカラマゾフの兄弟は誰が殺人犯であってもおかしくない、誰でも殺人犯になりうる、そういうことを思わせるスリル満点の小説です。そして中井正一という人はこれが近代人の現実だと言ったのです。 彼によれば近代人は誰が聖人で誰が殺人犯か分からなくなった人々であるというショッキングな発言をしているのです。その基盤があるからこそ推理小説は成り立つのだと。確かにカラマゾフの兄弟の中に登場する人物の中でこの人物は絶対に罪を犯さないという人間は一人も出てきません。だからこの小説はスリルがあって人の心を捉えて離さない面白さがあるのです。もしこの作品に絶対に罪を犯さないという人が一人でも二人でもいたらこの小説は成り立ちません。中井は誰でも犯人になっておかしくない、そういう近代人の罪の現実を基盤にしたこの小説こそ推理小説の講師であると喝破したのです。それはまさに資源であると思います。現代こそは誰でもが殺人犯となっておかしくない、実に聖書の言う罪の世なのです。毎日のテレビ新聞に殺人事件のニュースが載らない日はない。そのことが罪の世であることを何よりも如実に示している、そういう意味ではですね、やっぱりドストエフスキーというのは、天才でもあったわけですよね。時代を見るというか人間の本質を見る、そして、そこにはですね、罪というものをですね、見ているわけですよね、人間の罪、そしてそれを見るためには聖書を持たなければな、読まなければならなかったわけですよね。ですから聖書に支えられ、そして、とんでもない罪のこの近代ですね、それを見つめたところで成り立ったもう抜群に、スリルのあるです、ね、最高の傑作と言ってもいいんじゃないかと思いますけども、ですね、彼はカラマゾフの兄弟ですね、これを書き、そして世界の、最高の文豪と言ってもいいかと思うんですけども、それはですね、聖書によった。一方ではですね、監獄生活の中でですね、今まで貴族だけのこの狭い世界では見ることができなかった人間の本質ですね、それこそ身分的に言えばもう取るに足りない人々の中に彼はですね、ダイヤモンドのような人間性の素晴らしさを見たり、あるいはまた表側と裏 奥側とはまた違うということを体験したりですね、いろんな現実を見て、そしてあの文学にそれをですね生かしていったということをですね、申し上げたいと思いまして、したんですけども、それで一応終わったんですけども、まだ時間ありますか。ちょっとその底辺の人たちと、接触した監獄での体験についてちょっと読んでみます。いいですか。まだいいですよね。いいですか。ドストエフスキー著死の家の記録っていうのがあるんですけど、監獄での体験ですね、これを記した本なんですけども、こういう箇所があります。お風呂に入っていくところですね。浴室の戸を開けた途端に私は地獄へ突き落とされたかと思った。奥行きも間口も10歩ほどしかない、狭い部屋に、おそらく100人はいようかと思われる人間がひしめき合っている光景を想像していただきたい。少なく見ても80人はいたろう。なぜなら囚人たちは2班に分けられたが、浴室へ連れてこられたのは全部で200人近かったからである。目を刺す湯気、梅煙、ドロドロの湯垢、足の踏み場もないほどの狭苦しさ、私はおじけづいて引き返そうと思ったが、すぐにペトロフに励まされた。私たちは床一面にうずくまっている人々に背をかがめてもらって頭をまたいで通らせてもらいながら、どうにかやっとの思いで腰掛けのところまで来た。だが腰掛けの上の場所はもうすっかり塞がっていた。ペトロフ、これ一緒にいる人物ですね、ペトロフが 場所は金を出せば買えるからと私に耳打ちして、すぐに窓際に陣取っていた一人の囚人と値段の掛け合いを始めた。お風呂の中で、ね、場所を買うんですからね。その男は1コペイカで場所を譲って、その場でペトロフから金を受け取った。ペトロフはそういう場合のあることを見越して浴室へ入る時、銅貨を握ってきたのだった。その男は素早く私の場所の真下へ潜り込んだ。そこは暗いし汚いし、そして一面にネトネトした湯垢が指半分ほども積もっていた。しかし腰掛けの下も場所は下の場所は全部塞がっていた。床一面、手をつくほどの場所もなく、囚人たちがびっしり座り込んだからで、体を折り曲げて、手桶の湯を使っていた。座れない連中はその間に突っ立って、手桶を持ちながら立ったまま洗っていた。汚い湯がその体を伝わって下に座っている連中の反った頭に直にこぼれ落ちた。天井近い棚にも、そこへ登る段々にも囚人たちが鈴なりになって体をこごめて洗っていた。といっても洗っているものはわずかだった。民衆は湯や石鹸で洗うことはあまりしない。彼らは思い切り湯気で蒸されてからざーっと冷たい水をかぶるだけだ。それが彼らの入浴なのである。こんな体験はなかったでしょうね貴族ですから棚の上で、50本ほどの白樺の小枝が一斉に上下していた。皆ぼーっと気が遠くなるまで小枝で体を叩くのである。湯気が絶えず吹き出していた。それはもう暑いなどというものではなかった。まさに消熱地獄だった。耳を漏するような悲鳴や叫び声を発して床を打つ何百という足かせの鎖の音が響き渡った。ちょっと間を飛ばしまして、通り抜けようとして自分の鎖を他人の鎖に絡ませる者、下に座っている者の頭に鎖を引っ掛けてぶっ倒れ、怒鳴り散らしながらそのまま引きずっていこうとする者、そこら中真っ黒い湯の流れ、脱衣場との仕切り壁にある湯を渡す小窓のあたりは押し合いへし合い罵り合ってワンワンという騒ぎだ。せっかくの湯をもらっても自分の場所へ行き着くまでに下に座っている連中の頭の上へすっかりこぼしてしまう。しょっちゅう窓や細めに開けた戸口から銃を手にした衛兵のひげ面が何か騒ぎはないかと中を覗き込む。囚人たちの反った頭や真っ赤にうだった体はますます醜悪に見えた。背中が蒸されると、いつか受けた鞭や棒の傷跡ははっきりと浮き出してくるもので、今こうして見回すとどの背中も新しい傷のように見えるのだ。ゾッとするような傷跡、それらを見ていると私は背筋が冷たくなった。ね、こんな体験はまあ普通は考えられない体験、そしてまた仮想の、まあ、罪人たちですよね、罪人たちですよね、この人のこういう連中の現実を見たわけですね。これがしかし今度小説に文学に生かされてくるんですよね。今までのようなその貴族のですね、一番まあ綺麗なですね、選ばれたところにいた人間がですね、最悪の犯罪人ですね、犯罪人の、そしてしかもその監獄の中でですね、この織りなすこの人間の現実ですね、これを見て彼はですね、彼の人間観といいますかね、それを 深めていったということができると思うんですね。そしてそれを見る目というのはやっぱり聖書のですね、神様の目ですね、これを失わなかったというところが素晴らしいところであると思います。ということでちょうど1分前となりましたので終わらせていただきます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、ドストエフスキーの主よ、政治運動に関わったということで、そして実際には処刑されなかったわけでありますけれども、しかし彼は大変な瞬間を体験をいたしました。そしてまたシベリアに送られました。その途中でプレゼントされた新約聖書によって彼は信仰に目覚めていきました。そして信仰のが深められると同時にまた人間の本当に下の下の下層の人々の現実を見ることができ、そして彼の文学は深みとそしてまた広さを増していったと思います。私たちは聖書というものによって世の中を見、人間を見、自らを見、そしてそのことによって現実がいかに厳しいものであっても、そこに真実を見出していく力、それをいただいて前進することができると思います。どうぞ主よ、この日本の現実、毎日毎日テレビで新聞で報道されるのは犯罪であります、人殺しであります、また子供が子供を殺すというようなことも起こっております。そんな中にあってどうか主よ、あなたがお一人お一人の心にあなたが届いてくださって、そして主よ、どうかこの国民を憐れみ、そしてまたこの優秀な国民でありますから、それをどうぞあなたが育て上げてくださって、どうぞ信仰者としてこの国民を整えてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。